はい、山崎です。
ヤブです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうねえ
ねえ、もうえらいグレーってなってますやん。
今日ね、ほんまちょっとほんま申し訳ないんですけど、うん、今日やる気でええわ。
あ、ほんますか。
今日史上最高に出えへんわ。まあでもね、こ
う
やる気ない、そんなことないですよ。頑張りますよ、僕ね。
はい、いいですね。
こうやっぱりマイクね、はい、オンマイクしたら元気が出るような、うん、こうテンションの上げ方をね、うん、しないと。
ああね、そうですね。まあ、涼しくもなってきましたしね。
そうなんですよ、ね、うん。これでもちょっと撮ってるちょっと前なんか北海道で地震があったり、うん、大阪台風食らったり、大変な時期でしたけど、
うん、そうですね、うん。
なんかこの番組が元気を届けられたらなと。
はい、そうですね。はい。
ちょっと元気に喋らなんか、うん、もうしんどいとかやる気なんかあかんよなーって言って。
まあ、あのポジティブにいきましょう。
そうですね、
うんうん、
そう頑張っていきますよ僕も、はい、そうなんですよ、今年の夏、うん、
はい、
また出演されたんですよね、あのオハラブレイク2018。
あ、はい、はい、やってるバンドのタッタラヤブズっていうバンドで、はい、オハラブレイク、去年出させてもらってた夏フェスっていう気にあやつに、
はい、
はい、今年も出させてもらいました。
あのプログラミングと、ツインドラムのコラボで、
うんうんうんうん、
やってるやつ、僕も何回かちょっとね見に行かせてもらったんですけど、
はい、ありがとうございます。
あの、
はい、
普通のライブハウスとか、うんうん、そういうなんかお店でやってる規模のは何回かあるんだけども、うんうん、そのオハラブレイクの場所が、あの福島県 の、 あの、
はい、
猪苗代湖ってあるでっかい湖、
ね、はい、
日本第四の湖の、
はい、
うん、で自分もその5月に、
うんうんうん、
そこの、まあ、湖に行ってきて、
うん、
何もない時やで、
うんうん、
雪も降ってへんし、
はい、
イベントもやってへん時やねんけど、
うんうん、
あそこでかいな。
めちゃくちゃでかいっすよね、あそこ。
あそこに、うん、その湖、猪苗代湖の天神浜やったっけ？
うん、そう、天神浜。うん、そうです。
あんな、あそこにそのステージをこさえて、
うん、
で、その、ウェブサイトを見たら、その、福島の、そういう、地場の食事とか、うんうん、なんか、お酒とかもたくさん出ててっていう。
あ、そうですね、そうですね。はい。
神社とか浜があるやんか、その前に、うんうんうん。あの辺が一体が、例えばその、もう、お祭りみたいにずわーっといろんな店が出てきて、メインステージが、1個あってとか、その例えばステージは1個だけなの？
ステージは3つぐらいありました。3つか、あ、そうですね、3つか4つかあった気がする、多分3つで、一番大きいステージが、
はいはいはい、
なんかメインステージみたいなやつが、うん、そのビーチのビーチサイドにバーンって立ってましたね。
ああ、じゃあ多分俺が行ったその浜の
ところ
写真撮った、
そうですね、あのその沿岸で多分どこかにでっかいステージ組んでやってましたね、
うん、
はい、
あれ結構でかい、でかいビーチだと思うわね、
うんうんうん、
俺もうね、でかいでかい言ってもこうリスナーの方イメージ、サイズイメージできんやろと思うんですけど、
うんうんうん、
普通にどうやろうな、あの神戸の須磨の海水浴場とか、
うん、
あの神奈川の江ノ島の海水浴場ぐらいの規模は普通にあると思う。
ああね、あの結構あの視界的にはそんな感じ、それぐらい開けてるから、
うん
うん、だいぶ広く見えますけどね、海やんって、ね、ありますもん、
うん
うん、
俺も初めて行ったのに、いやメールで、いやあそこほぼあの海と勘違いしますよみたいなメール来て、ほんまかいやー思って行ったら、うん、ほんまにそうやわ
ね、あれそうなんですよね、うん、
あの夕方とかだったらこう水平線にこの夕日が沈むようなぐらいのこの広さというか、
うん、はい、そうですね、
いやあそこでやったっていうのはすごいなと思いますよ、
まあ、メインステージがそうやってこうビーチっぽいところ、ビーチ沿いにあって、
うん、
でもそこって火を遮るものがないんですよね、
あ
結構すごく暑くて、
うん、
でそのでもう一つ、二つ目のステージはそのビーチからちょっと入ったところが木陰みたいな木がいっぱい生えてるようなところがあって、
はいはいはい、
でまあそのでこう木陰で、まあ、影があったりなかったりするところにステージが立ってて、やや涼しいみたいな感じでしたね。
ああ、
う
ん。
そうそう。
あれ、見る方は、お客さんは も、
うん、
もちろんオールスタンディングで。
そうですね。あの、椅子があるところは、あ、一番大きいステージと二つ目のステージは、椅子は全然なくて、まあ、その、人数が多分人も集まるやろうし、人通りも多いやろうしってんで、多分椅子なかった気がしますね。
あ、はあ、そうなんや。
で、僕たちがやらせてもらったその次のさ、三つ目のステージは、
うん、
なんか椅子とかも、ゆっくり見れるような感じで、椅子とかがありましたね。
ああ、そうなんや。
はい。
その、普通の、サマーソニックとかとはまたちょっと違うような、うん、こう、まあ、座る席も作りつつ、みたいな。
うんうんうん、
はあ、
まあ。結構、まあ、小さいスペースというか、ね、
うんうん。
なかなか過ごしやすいような場所で、まあ、ゆったりできるようなスペースでやらせてもらいました、
うん、
僕たちは。
あそこでも場所的にもすごいいいとこで、うん、まあお昼間とかはね暑いと思うけど、日没後なんかやっぱ内陸やし、湖に近いから結構快適な場所なんかなった。でもどうやら8月やったら暑いんかな、どうやろう。
いや、めちゃくちゃ暑かったです、8月。
暑いか。
はい。いや、めちゃくちゃ暑かったですよ。やっぱ、ね、影になってるところばっかりじゃないので、
はいはい、
はい。うん。で、まあ、影になってる場所に椅子とかを置いて、座ったりする分にはいいんですけど、うん、多分その、影がないところやとも結構な暑さで、
ああ。うん、
で、大体まあその、ライブ見てたりとか歩いてたりとかしたら、影がないところの方がやや多かったかなって感じで。
おー、
うん。そうですね。まあでもその、2日間も完全に快晴やったんで、2日間じゃないかな、3日間か。完全に快晴やったんでね。
うん、うん。
もう、うん。めちゃくちゃ、なんか、天気良すぎで、うん、困るような感じでした。
あの時期って言うと8月の、うん、3日4日ぐらいやったっけ
?8 月の3日4日か4日5日かなんか、そんなんでした。
前半ぐらいやね。
うんうんうん。
あの時ってその、なんか、こう2018年って気温が、なんか過去最高を記録したみたいなのが日本各地だって、うんうんうん、
はい。
だそれの中でやるって、もちろん屋外ステージやから、
うんうん、
あまあ、その、環境的な、なんか、苛烈極まりないというか、すごい。ああ、
そうでした、そうでした。ね、なんか、去年も同じ環境でやってたから、もう自信はあったんですけど、
はいはいはい。
なんかね、やっぱその、あまりにも暑くて、そんで、暑い中で僕、その、電子機器を直射日光の中でやってるんで、
はいはいはい。
結構難しいんですよね。まずね、電子機器って、どこにランプが点滅してるか、とか液晶にどういう文字が書いてるかとかで、その機械が今どういう状況にあるのかを判断するんですけど、もうねもうお日様の下やと、まあ、そのまず見れないじゃないですか、その液晶がその周りの方が明るくて、うん、どうなってるか分かんないみたいな、
あそうやな、
手でこう影作んないと分かんないみたいな感じで、
うん、
それでまずやりにくいなっていうところと、
うん、
なんでまあライブやってる時にですね、トラブル起こしまして、
はいはいはい、
なんていうかね、演奏に支障が出たんですよね、実は。
トラブルって、例えばどういう
機材トラブル？なんていうんですかね、こう、鍵盤をこう弾くじゃないですか。
はい、
この鍵盤を弾く、その、音源が、このパソコンの中の音源みたいな。
ほうほうほう。
ちょっとわかりにくいかな。ソフトシンセって言うんですけどね。
はいはい。鍵盤の、
鍵盤ってその、なんつうか、まあ、白黒の鍵盤あるじゃないですか。
あります。
その白黒の鍵盤みたいなのをその生で弾くんですけど、
はい、
普通、っていうか一般的なものってこの鍵盤と音源部分が一緒になっているものが、
はい、
シンセサイザーとか電子ピアノとしてこう売ってるじゃないですか。
僕らがいわゆる楽器屋さんとか、はい、家電量販店で思い浮かべる、はい、キーボードっていうような、
はい、
と呼ばれてるタイプの、
はいはいはい、でそうなんですけど、まあ僕もそういうのとか使ったりとかもするんですけど、ライブの現場ではちょっと小スペースのために、
はい、
その、白いその演奏するために必要な鍵盤みたいなのはこう使ってるんですけど、
はい、
その音源部分っていうかその脳みその部分っていうのを、
はい、
そのもうパソコンの方に任しちゃってるとかっていうのがあるんですよね。
はあ、例えば、こう、パソコンで言ったらキーボードだけが取り外してあって、
そうそうそうそう、演奏するためのキーボードだけがあるんですけど、
はいはい、
例えばこのキーボードのドーって押したら、
うん、
そのパソコンの方でドーってっていう音が出るみたいな感じなんですよね。
あ、
で、はい、その鍵盤部分と脳みそ部分が一般的なキーボードのその脳みそ部分をパソコンに任せてるみたいな処理を僕してたんですね。
はいはいはい。
うん、なんですけど、そのパソコンがずっとこう直射日光を受けるわけなんですよね。
はい、
じゃあそのね、熱暴走っていう症状なんですけど。
熱暴走。
はい。要はこうやって弾いててバーバーバーって弾いてたりとかってしても、そのパソコンの方がそう、もう暑さ、もう熱くなって、
うん、
なんかこうパンクしちゃったんですよね、なんか。
はー、
うん、で、音がもう、もう、みょんみょんみょんみょんみたいな。みょんみょんって分かりにくいか。なんかね、音が、音程が不安定になったりとか。
あ、そうなんや。
そうなんですよね。パソコンの方に影を作っとったらもしかして、
うん、
暑くなりすぎひんかったというか、直射日光受けすぎひんかったから、パソコンがこう、音を上げるようなことがなかったんかもしれないんですけど、うん、
はいはい、はい、
うん。なんか今回はそういうトラブルに見舞われましたね。
ああ、
うんうん。
あれ iPhone やったっけ、なんか、
うんうん、
iPhone かなんかも、45度超えたらなんか暑いから言って、ちょっとなんか、そう、熱されすぎてるっていう警告みたいなのを発するんじゃない
ですか。そうなんですよ。
それ
多分その状態が多分パソコンの方で起こってたんじゃないかなと。
ああ。うん、 もともとそのパソコンを動かしてる時点で熱持ったりするから、それに直射をダブルでかかると。
屋内でやってる時は、別に、もちろんその、家って影になってるから全然影響ないじゃないですか。で、屋外の時って、まあ今までもそういうことがあった時に、外で出て大丈夫なんかなと思って不安になったことがあったんですけど、去年同じようなやり方で行けてしまってたから、ちょっと油断したところがあって、多分去年よりも今年の方が温度暑かったんやと思うんですよ。
ああ、でも確かにこの2018の夏の気温はほんまにえげつなかったと思う。
うんうん、そうなんですよね、うん。なんでそっから8月の演奏は、そのもう、光に弱い機材が直射日光当たらないような形に、うん、配置替えし直してやるようにしました。
ああ、そうなんや。
うん。ちょっとね、そのやり方やと、なかなか操作が、若干やりにくかったんで、できればやりたくなかったんですけど、
はいはいはい、
もうこんなことなるんやったらもうあかんわってなって、いろいろちょっとまた工夫してセッティングを変えましたね。
例えばね、その日傘を仕込むとかっていうのも、うん、それは有効な対策
に。有効な対策ですね。多分、僕が油断してた原因として、その日ってな、いわゆる過ごしやすい日やったんですよね。ほうほうほう、機材が、なんか、普通に生活するにはちょっと暑いし、まあ、日光も当たってるけど、風も吹いてるし、
うん、
過ごしやすいから、まあ、パソコンも大丈夫やろうと思ってたんですけど、パソコンって多分その人間が快適やと、もう風なんか全然意味なかったんですよね。
ああ、彼らは。
そう、直射日光が当たって、それで中で、そのパソコンの多分内部ですごい熱を持ってたんやと思うんですよ。
うんうん、
そう。それに気づいてやれなかったねっていう感じなんですよね。
こう、塞がってあるから、その、うん、なんていうかな、放熱、こいつら自身では放熱しやらへんから、
そうなんですよ。
その中でなんかファンかなんかを回して、無理やりこう、隙間から熱をブワーって出してる、
うん。そうそうそう。俺らそれっつかへん感じなんですよね。まあ、つまり何が言いたかったかというと、
うん、
まあ、直射日光さえなければ多分大丈夫やったかなっていうことが言いたかったね。
要
はね、影があったら全然状況は違ったと思うんですよ。
はいはいはい。
いつもなんだかんだよって、そのステージに屋根があったりとか、うん、まあ、ブースの方にちょっと屋根がある、その屋根があって影になってるところを、うん、うまいこと利用してやってたんですけど、はい、今回はもう全くその遮るものがなかって、
うん、
で僕もその遮るものみたいなのをちょっと用意できてなかったので、
うんうん、
ちょっとまあそういうような感じで結構その時はうわー、まあだいぶうわ困ったっていう状況になりました。
それは実際演奏中にそういう風なトラブル起こって、
うんうん、
まあ、なんていうか、自分の出番中は、あ、これやばいやばいみたいな感じになるわけやんか。
なります、なります。
その時って、こう、どういう風に、こう、リカバーしていったの、その。
いや、もう、僕たちにとって運が良かったのが、
うんうん、
その3人のトリオのうち2人は生楽器やったっていうのが良かったんですよね。
ほうほうほうほう。
まあ、僕の方の音、しかも、僕の担当している音源の、うん、例えば音源が5種類ぐらいあるとしたら、
はいはい、
そのうちの1つ2つが、うまく、うん、うまく動かなくなってるような状態なんですよ。
ほうほう。
それ以外の部分とかでも全然まだその、熱にはさらされてるけど、まだ熱に強い機材とかもあって、
あ、はい、
なんで5分の2ぐらいが戦えない状態で、5分の3ぐらいの音は僕も出てて、
うん、
で、まあ、そこはなんていうか、テンポさえ気をつければ、まあ、テンポもね、ちょっともともとこの曲はこれぐらいのテンポでいこうかっていう風な速さで決めてたテンポも、
うん、
ちょっとその機材トラブルのせいでちょっと遅くなったりとかもしてたんですけど、
はいはい、
一応まあそのやや遅くなったテンポとかに合わせて2人が器用に叩いてくれたから、
あ、
一応その演奏のクオリティとしては、まあ、僕たちとしてはやりたかったこととちょっと離れたから、
うん、
あー失敗したとはなったんですけど、うん、外に出てた音としては全然普通のバンド演奏のクオリティは全然保ててたみたいで、
あ、
プラスその時はね、小泉玄太さんのライブペイントともコラボレーションをさせてもらってたんで、あんまりその音が、その僕の音が、僕の機材トラブルやっていうのは、はためにはあんまし分からないぐらいのもんやったんですよ。なんで、僕たちがちょっと堂々としてれば、一応リカバーできるかなっていうような感じではあったんですけど、まあまあ割とちょっと、焦りましたね、結構。
ああ、うん。まあでも、環境が厳しいなりにこなす術をこう身につけたというか。う
ん、まあでも、今回でまただいぶ経験値が上がったかなっていうところなんですよ。
ああ。
なんかね、やっぱりいろんなところでやると、あ、ここやったらこういう風なところがちょっと普段より違ってやりにくいなっていういくつか発見があって。
はいはいはい。
例えばよくあるのが、ショッピングモール内で演奏するときに音が、そこ、うん、 音を出しすぎたら怒られるっていう問題があって。
ああ、それはあれか、俺も生楽器でよう経験あるけど。
ありますよね、うん。呼ばれてんのに音出したらあかんってどういうことやねみたいになるんですよ。
あるあるある。
それはまあその呼んでくれる企画者の人と、その場所の管理運営の人との、なんかあの認識の違いというか、うん、まあそのうまいこと話が通ってなかった場合とか、予想以上に音でっかいやんけっていう時とかもあったりして、
うん、
まあいろんなあの、ね、あの状況が重なってそんなことになりがちじゃないですか。
だからそうやね。
うんうん、とか、うん、あとはその、この配置やと、まあ、今回みたいに影がないやったりとか、
うん、
まあ、今まではよりも今後はもうちょっとそこにも注意 していくようになりますし、
うん、
いろいろ、まあ、この時はこれでやりにくかったっていうことに気づいてちょっとずつ修正していくから、
あ、
だからトラブルはだいぶ少なくはなりましたね、昔に比べると。
はあ、
なんで、まあ、4年半ぐらい、今、タタラというか、この、タタラとして、タタラヤブズというバンドとして、シンセサイザー、結構いろんな機材を並べてやるっていうライブスタイルをやってる中で、だいぶ、トラブル対処は上手くなったと思いますね。
ああ、
うんうん、
やっぱりこう、経験積んで。
そうですね。うんうんうん、そうですね。
なるほどな、うん、そうか、そう面白いな。なんか、そういう意味、思うと、うん、なんか、過酷な、環境でやるときってちょっと見に行ってみたいなっていう気が、こういう話を聞いた後やったら、
うん、8月って一回その8月僕たちね演奏が野外での演奏が結構いっぱいあったんですよ、呼んでもらってて、
はいはいはい、
なんていうんですかね、足原橋っていう大阪の足原橋っていうところの、
はいはい、
店舗の中とか中庭みたいなところで演奏したりとか、
うんうん、
あとね三田の僕の地元のサンダーのちょっと大きい施設の駐車場の、ね、でっかいステージが組んで、そこで演奏させてもらったりとかっていうのがあって、結構ライブする回数が多かった。それが野外でライブする回数が多かったもんで、その8月のその野外がいっぱいあるラッシュの1本目でそれを経験したおかげで2本目3本目はだいぶ修正を効かせることができましたね。
ああ、うん、まあ先、見て先手打つこともできるやつ
ですね。そうですね。うん、
今後はね、ミスった時のこのリカバー法とかも、あ、じゃあこうやったら多分戻るかもっていうのが意識にあるだけでも全然気持ち的にも楽やろ
う
しね。
あの、危険予測ができてると、もしこういう状況になったら、このケーブルやったりとか、この配置やったら、このケーブルをこの長さで、入れ替えるとうまいことカバーできるようなとか、
うん、
一応、うん、もしこういうことがあったら、こういう備えをしようみたいなことが、
うん、
ね、できるようになるのは強いのかなと思いますよね。
確かにそうやな、う
ん、あ、それってまあ結局、なんていうんですか、現場経験でしか、ね、
うん、
なかなか身につかないものというか。
そうやな、うん、実践でやっぱり出て、その実践の感の中で覚えていかなあかんもんって、
うんうんうん、
やっぱりね、そういうことってほとんど多分、仕事って多分全部そうなんやなと思うよね。うんうんうん、
結構、外とかででも山崎さんとかも演奏するときに、いろんなトラブルにあったりするんじゃないですか。
そうやな。自分の場合はその、うん、なんていうか、ドラムっていう楽器の性質上、うん、生楽器やから、うん、さっきみたいな、さっきのヤブが受けたようなアクシデントではないねんけど、
うんうんうんうん、
ドラムセットやから、現地の機材を借りることが多くて、
あ、そうですよね。
その機材直接の的なトラブルに受けることはかなり、
うんうんうんうんうんうん、
多いかもね。
このセットやりにくいとかってことですか？
あるあるある。
まあまああるだろうな。
ハイハットが踏みにくいとか。
ああ、そうなんですね。
キックペダルがうまいこと変えていけへんとか。
うんうんうん。
うん。でももうその、何やろ、もう、俺なんかやっぱドラムやから、うん、その、人の機材でやるっていうのが前提になってるから、うんうんうん、そういうのも込みでもう対処せなあかんっていうのはもう、19か20歳ぐらいの時からもう、その意識がずっとあるから、
うんうんうんうん、
まあ、機材がよほどのことない限り、まあ、そこそこまではまあしゃあないな、みたいな。
うん、じゃドラマはそのフィジカルでカバーするテクニックっていうのを結構養ってる人が多いんですね。
そうよね。
物の違いみたいな。
で、ドラムセット自体を持たない人も多いから、うん、俺なんかペダルとスティックの、スニアドラムも、うん、ロックバンドとか、ああいうのやるときは持っていくけど、うん、基本はもうスティックしか持っていかんとか、うん、ジャズなんかも絶対そうやから、
うんうんうん、
その中で、さすがにスティック変わるとちょっと、手の感覚的なものがあるから厳しいけど、うんうんうんうん、それ以外のものに関しては、
うん、
その、細かい、なんていうかな、フレーズをやる音楽以外に関しては、うん、それなりにちょっと対応できるには、
うん
う
ん、
ようやくなったかなと。キャリア十何年やって。
例えばここのスネアの音ちょっと湿ってるから、じゃあこういうプレイしてみようかとかっていう楽しみ方ができる感じですか？
そうやね。ちょっと、叩き方とか、叩く場所変えたりとか、 まあ、スティックのグリップ変えたりとか、あと握る位置を変えたりとか、
うん、
全く変えずにやる人とかもいると思うんだけど、うん、自分の場合はその、まあ、環境とかによって、やっぱ椅子の高さも変えたりするし。
ああ、うん、なるほどね。
うん。うんうんうん、そう、ランニングしすぎて膝痛い時とかだったらやっぱ椅子上げて、
うんうん、
最近とかはでもそうやな、昔はやっぱパワー重視のフォームでちょっと叩いてたけど、
うんうん、
今はもうパワーよりもそのコントロールとか、うんうん、音のトーンの、うん、重視したいなっていうのがあって、うん、その、パワーを下げてでも、うん、そう、そっちの方にちょっとウェイトを置いた演奏とかセッティングにしようっていう風に変えつつある今過渡期やから、ちょっとまだ体が馴染んでないところがあるんやけども、
うんうん、
それになった時、あともうちょっとして体が馴染んできたら、また自分のプレイスタイルとかもだいぶ変わるんじゃないかなっていう、
うんうんうんうん、
そういう意味での楽しみはまあ、あったりはするんです
けど、ね。ああ、なるほどね。そうかそうか。その場に合わせた楽しみ方をとかができるっていうのね。
うん。
その感じだ。それで言うとね、僕の場合で言うと、なんていうんですかね。この環境で、このスピーカーの位置やったら、
はいはい、
こういうような鳴り方をするから、
うん、
じゃあこういう演奏にしようかとか、こういう音、例えば僕のシンセサイズとかだったら空間系の音よりもちょっとそのソリッドめな音にしようとか、
はいはいはい、
なんか、うん、そういうような調整とかはしたりしますね、僕も。
あ
うん、この間、なんか、9月に入ってから、梅田阪急百かな、阪急百貨店の9階の結構でっかいなんか吹き抜けみたいな場所で、
は
い、それもタタラヤグズ、プラス、小泉玄太さんのライブペイントと、
うん、
一緒に演奏させてもらったんですよ。
百貨店の中でライブペイントをやっちゃった
んですよ。9階にすごいなんかいい感じの階段があって、
うん、
もうなんかね、あれどうなってんのか、9階と10階をこう結ぶ階段が、そのステージを見るための椅子みたいになってるような感じの場所があるんですよね。
あれじゃん、百貨店とかでよくある、この、1,2,3,4,5,6,7,8 までは、フロアごと分かれてて、
うん、
9と10が、それこそこの吹き抜け言
う
てる通りやけど、その、そこを 100% 遮断する屋根というか床みたいなのもなくて、エスカレーターと階段だけがズボン
って。そうそうそう。あれってよくある形式なんですか？
百貨店とかああいうとこの、多分90ってレストラン街とかになってるパターンが多くて。
ああ、なるほどね。
で、9か10かどっちかが、この真ん中に噴水とかがあって、みたいな、なんかそういう開放感を出すために、そういう設計してる場所は少なからずあったりとかして、多分そんな感じかな。俺も行ったことないか分からへんけど。
阪急梅田の9階が損なんで、そこはまあ反響するんです。
あ、ほんと回ると思うわ、その構造やったら。
はい、なんで、結構苦労しましたね。こういう、どういう風な叩き、感じのバランスでいったらいいのかっていうのとか。
あれ、例えば、なんやろ、生楽器とコンピューターでやってるから、
うん、
多分、どうなんやろな。コンピューターの音とかやったら、
うん、
極端にその回りすぎるってこともないんかなと思うんだけど、ドラムとかやったら、
うんうんうん、
音ボワーンってこう、
うんうんうん、
なんていうかな、この細かい音作りに、なんていうか、叩き方で言ったら、例えばそのロックやったら、
うん、
ジョン・ボーナム的な、
うん、
一音がでかい音よりも、
うん、
ディープアップル的な細かい16ビートとか32ビートに乗ったようなやつやった方が反響しにくいみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
ああいう大きな音が回るホールやったら、
うん、
こうバックオンでバンバンバンバンってやる感じのドラムやったら、うん、音が回ってこう全体がボワンとして聞こえにくくなったりとか、
うんうんうん、
そういうことも起こったりするんかなって。
すると思いますよね。うん、その時はね、結局な、僕のその、まあ、コンピューターもそうですし、シンセサイザーの音とか、まあ、一つミキサーにまとめてるんですけど、
はいはいはい、
その音がやっぱスピーカーから出ていろんなところに跳ね返るんで、ドラムの音はね、こう生でバンってやると、やっぱその場で叩かれて、その場で音が出てるから、割と音像ははっきりしてるんですよね。
はいはい、
その、まあ、視覚的にもどこにドラムがおってみたいなのが分かりやすいじゃないですか。
はい、
だからなんで、あそこにおるやつが叩いてるから、あそこから音が出るっていうのがあるから、
うん、
見た目的にも音がはっきりとそのお客さんに伝わりやすい環境ではあったんですよ。
ああ、そうか。逆にそういうことなんですよ。
視覚情報もあるからね。
ああ、そうか。
なんですけど、僕の音って別にその場所から出てるわけじゃなくて、
うん、
その周囲にあるそのスピーカーから出てるから、
あ、
だからお客さんの方にダイレクトに来るわけじゃないんですよ。
うん、
たまたまそのスピーカーがお客さん、スピーカーが向いてる直線方向にお客さんがおったら、そのお客さんラッキーなんですけど、
うん、
音も割と聞こえやすいから。
うん、
そうじゃなくて、いろんな方向に跳ね返った結果入ってきて、そのドラムのはもうダイレクトにこうまっすぐ届いてきてるけど、
うん、
その僕のトラックの音はちょっと いろんなとこ経由してボワーンってなった状態で耳に届いてるお客さんが多かったりとか、
はいはいはい、
僕もどんな感じになってんのかなと思ってその、レコーダーを置いてたんですよ客席に、
うん、
レコーダーを置いてて後で録音してみたら僕の音だけボワボワになってました、はい、
そうか、それはコンピューターミュージックの難しい部分やろ
う
な。
そうですね。
こう、例えば鍵盤、ピアノでもバーンって弾いたら、こう弾いたから音は多分こう出るって、
うんうん、
聴覚、耳でもお客さん捉えるけども、見た目でこうやってるから音がこうなるだろうってある程度予測つくけど、うんうん、今の話やったらコンピューターやったらそれができひんから、
うんうんうん、
その辺、やっぱり聞き手の方も難しいんかもわから
へ
ん
な。そうですね。僕はその単純に演奏する、うん、なんかこの、鍵盤を演奏するっていうこと以外でも、ちょっと、演奏としてやってるので、そういう演奏ってダイレクトに見た目的に分かりにくかったりするんですよね。
ああ、うん、そうか。
そうなんですよ。
そうやな。それは、でも、大変やけど、面白そうやな。
めちゃくちゃ面白い。なんで僕はめっちゃ面白いんですよ。そういう風な調整。あ、ここやったらこんな感じの音になるんやとか。
うん、
もう響きが、その自分がの演奏が、その場所によって響き方が全然違うっていうとこも楽しみの一つなんですよ、普段から。
はぁはぁはぁ。
はい。なんで、やりにくいというか結構難易度が高いなっていうのは、その、この間、まあ、9月の、第1週目か、2週目やったかな。2週目にそのさせてもらった、阪急での演奏はそんな感じだったんですよね。
あ、うん、そうなんや。
で、あと、サンダでもでっかいステージで、これはもう8月の話なんですけど、8月の25日かなんかに結構そのサンダでも規模のでっかいイベントがあって、なんか有名な人とかもなんかいっぱいいらっしゃるような感じのイベントにたまたま出させてもらったんですよね、タタラ。それもそのタタラヤブズプラス小泉元太としてね、やらせてもらって、その時はね、音響めちゃくちゃ良かったんですよ。
あ
とでその、録音聞いてみたらびっくりするぐらい、今まででベストな、もう、なんていうんですかね、ベストな、音像やというか、
うんうん、
とか、なんか演奏しながらも、まあ、めちゃくちゃ大きいステージで広かった楽しかったですし、
はい、
野外ですし、音も後で聞いてたら良かったっていうのもあって、
うん、
ライブハウスでは結構、その、音響施設とかってしっかりしてるじゃないですか。
うん、
なんで、なんかある程度マイクいっぱい立ててもらうんで、それなりにこういい音が出たりとかっていうのはあるんですけど、野外で結構いい音が出にくいんかなって僕思ってたんで、
はいはいはい、
すごいね、テンション上がりましたね。
うん、俺もそのタタラヤブズのライブって、その、うん、ライブハウスとか、ああいう室内の、
うん、
ところでしか見たことないから、
うんうん
う
ん、
そういう、こう、意識持って、屋外の方も見てみたら、うん、俺も多分楽しめるかもわからんね。
なんかね、やっぱ空に向かって、
うん、
音をバーンって響かすのって、僕基本的にめっちゃ好きみたいなんですよね。
はいはいはい。う
んうん、特に、なんというんですかね、結構、リバーブの大きめな、リバービーな感じの演奏したりするんですよね。
はいはい、はい。
音に。そう、一部分すごいリバーブかけたりとかっていう、こう、みずみずしい、というか、なんか空気感をなんか演出するような演奏をしてるんですけど、
はいはい、
野外だとそれがめっちゃマッチするんですよね。
あ、
うん、で楽しかったですね。8月はなんで、8月、まあ、9月 ?9 月って何かやったっけな。
9月は、
9月は阪急やから、あ、9月は阪急やから、屋外ではないんか。まあその8月はそうやって、まあその外でいっぱい、やれたのはめちゃくちゃ楽しかったですね。
あ、そうなんや。
うん。
そうか、ええなぁ。おもろそうやな
ぁ。山崎さん、その、外と中、どっちが好きなんですか、ね、
僕はね、個人的に好きなのは外やわ。
外の方が好きなんですか、
うん、やっぱり。遮るものがないから、
うんうん、
ダーンって叩いて、俺、初めて外でやったんで、19歳の時かな、
うん、
だ自分が入学した時や。
ああ、そうな
の、ね、あの時の、なんか、新入生歓迎みたいなやつで、
うん、
道端になんかバンドのセッティングを置いてやって、
はいはいはいはい、図書館の階段の下でやってたやつ、
そうそうそうそう、
やってましたよね。
あれが初めて外でやった時やって、
そうなんですね。
でこう座って、まあサウンドチェックして、うん、こうなんかシンバルのね、うん、あんなセットして、うん、座って上向いたら、
うん、
まあ空ですわ、
はいはいはいはい、
うおーみたいなこれなんか音抜けていくっていうか、
うんうん、
無限に広がる感じっていうか、うんうん、ドラマーってやっぱそのステージの後ろで隅っこでこう、こじんまりやっていうようなのが多かったんやけども、あそこでこう無限に広がる空間とかを見て、やったらこう、まあね、ドラマ初めてそんなにキャリアもなかったけど、あの時は、あれはすごい興奮したの覚えてる
わ。ね、野外。 僕もね、いつかな、僕も結構、うん、20代の半ばぐらいやったんちゃうかな、多分。なんかどっかのショッピングモールで、弾き語り演奏を、もう青空の下で、青空の下というか、その屋外でやったのが初めてやったかな、ちょっと忘れちゃったな。なんかあれですよね、いつもと全然違う感じがありますよね。
そうそうそう。
初めだいぶやりにくかった気するけどな。あれ全然音跳ね返ってけへんと思ったりとか。
モニターとかも聞こえにくかったりするよな。うん、だ多分ある程度その箱の中でやってると、うん、反響したのも折り込みで耳に音入ってくる
んだけど。あれ全然何やってるか分からへんってなるんですよね、あれ。
まだでも俺ドラムやがマシやけど、あれ、うん、まあ、ギターとかボーカルの人とか、うん、フロントでやってる人多分大変やと思う
よ。大変でしょうね。
あ、音ちゃうわーとか、うんう
ん。いや、そうやと思うし、今の僕のスタイルやと、
うん、
いわゆる、電子機器でラインで出してるから、
はいはいはい、
向こうのスピーカーがどこにあるかで音の聞こえ方って全然違うんですよね。
ほうほうほう。
野外でやってると、スピーカーってそのお客さんの席に向いてるから、
うん、
ほぼ何も聞こえないみたいになるんですよ、僕。
あ、まあ、
ヘッドホンで確認してるからいいけど。
はいはいはい。うん、
なんでね、なんか、うん、なかなか、野外でやるにはコツがいるなって感じでしたね。
うん。うん、そうやなぁ。うん、また別物やもんな、ね、完全に、
うん、でもそれが最近やっとなんか楽しめるようになってきたというか、
うんうん、うん、
まあ、どんなもんかがちょっと慣れてきたかなっていう。
まあいいですよね、うん、なんかいろんなとこでやっぱりやっていろんな経験積んでみたいなと思う、
うん、
うん、やっぱりやっぱ楽しいですね、やっぱり演奏するっていうのは、
うんうん、
ね、
結構行ってます山崎さん。
僕はそうやね、回数は減ってるけど、うん、あちこちやらせてもらったりとかしてるんですけどね、うんうんうんうん、
あ、そうなんですね。
おいおい、そうですね。またちょっと、何個か、
うん、
まあ、いろんな、ジャズ以外のその案件とかも、ポップス案件とかもちょっとあったりするんで、
うんうんうん、
そんなのもちょっと、この2018年末に向けて、ちょっと12月はで忙しい目になりそうな感じなんで、
うんうん、
ちょっとまた、おいおい、
うん、
また宣伝などできたら
と思ってますね。なるほどね。はい、ぜひぜひね。
そうですよ。あるんですけど、特攻は、ポッドキャストキーステーションに全世界へ配信しております。直近ではそうですね。まあ、直近というか、その年内、
うん、
年末にちょっとクリスマスのライブで、
うん、
ちょっと兵庫県の加西市で、
うん、
ちょっとだいぶ遠いんですけど。
加西市、
はい、加西市だいぶ遠いですね。
うんうんうん、
そこで、その、まあ、クリスマスの時期に、
うん、
ちょっと、まあ、大きな、その、イベントをいろいろやって、
うん、
やってるところで、ちょっとまあ、自分も、クリスマスソングを何曲かちょっとやらせてもらう感じで、ちょっとジャズでは全くないんですけども。
うん、そうなんです
か、ね。はい。で、12月24日
に
やるんですけども、メインステージのメインアクトを見たら、うん、寺井直子って書いてたから、びっくりした
もん。うん、あらま。
絶対客そっち行くやろ。いや、格が違いすぎるわ、
うん。あ、ステージ何個かある感じ、
何個かあると思う。俺も詳細ちょっと分からへんけど、
加西市のその野外フェスみたいなやつ。
野外かな、でも12月やから多分、
まあ、
完全な外ではないと思うねんけど、そこでちょっと、まあ、一応神で、そう、最近ちょっと加西市の方によく行ったりしてるんで、
その会場の名前とかって分かるんですか？
全然まだ分からへんね。
そうなんですね。
ちょっと調べたらまた、連絡させてもらいます。
ああ、ぜひぜひ、分かるようにし、ね。
はい。
そうですね。うまいこと告知できるようにというか、
そうですね。
ね、せっかくなんで、はね、どっかかけたらとか。
どっか、そうですね。なんかかけたらなと思いますけど、ね、すいません、なんか情報が少なくて。
ああ、いえいえいえいえ。
そうなんですね。そうなんですよ。でも、あれですね、その、うん、さっきコンピューターの話、コンピューターミュージックの話してて、
はいはいはい、うん、
で、その、一方で弾き語りをやってるわけやんか。
ああ、そうですね。
はい、その、ギターと歌だけで、
うん、
その、お店でやったりとかしてて、
うんうん、やらせてもらったりしてますね。
はい、で、その、俺の連れとか、やっぱ何人かその、自分の音楽、その、結構チェックしてる人がいて。
ああ、そうなんですか。
うん、俺聞いたら、うん、あいつどうやってんねや、みたいな。
ああ、
何がやって聞いたら、
うんうん、
その、普通は、アコースティックやったら、それ一本に行かはると、
うんうんうん。
で、コンピューターとか、打ち込みをやってる人やったら、そっちで一本に行かはると、
うんうんう
ん。なんであいつは同時進行で二つ、全く違うことをやってるんや、みたいな、質問を、俺にされるわけだ、
ね、
で、俺なんかもうやってへんから答えようないわけ、
うんうんうん。
さあ、脳みそ2個あるんちゃうか、ぐらいしか答えられへんわけ
よ。そうなん
だ、ね。その、なんていうかな、その切り替えみたいなのとか、どうしてんの？
切り替えってあんまないですけどね、なんか。もう片方のことにやって、そっちが疲れに行き詰まったらもう一つの方に気分転換にやるみたいなことを延々と続けてるだけで。
う
ん、はい。
でもなんかその普通こう、例えば俺ドラムなんかのジャンルが変わったりして、多分ジャズのライブが続いて、
うん、
ちょっと、 まあ、去年なんかでもあってんけど、ジャズが続いた時に次ヘビーメタルのカバーのライブに出たことがあって、うんうんうん、そしてやっぱりそのイメージ通り体が動かないっていうか、
そんなことありますかね、そっかな。
思ってるより俺はできにくいっていうのがあって、だその 100% っていうのはなかなか出せないとか、やっぱ70ずつぐらいになってしまうっていうか、こうバランスをね、多分うまく取れないっていうのがあって、だからその辺はうまいことやってるなっていう印象
なんですかね。やりたいことがたくさんあって、でね、やりたいことがたくさんあって、まあ、それなりやってるときは全部新鮮に感じながらやってますけどね、楽しく。あんまり、どうなんやろ。まあ、そこまで僕ストイックにやる方じゃないというか、
はいはい、
精度を求めてやるみたいなスタイルじゃないからから、例えばギターとか、
うん、
もう全然、その、例えば一日練習せな上手に、ちょっと下手になっちゃうとかっていうのが気になる人とかでも、やっぱギタリストの人とかっているじゃないですか。
ああ、そうですね。
僕あんまりそこ気にならないからかもしれないですね。あんまり、今日3日ギター触ってへんわーって言って、うわ、ちょっと前よりもなまってるわとかっていう感覚自分もあんまないんですよね。
ああ。
昔はね、なんか中学生、高校生の頃って、それこそ毎日毎日何時間も何時間もギター弾いてた時は、
うん、
あれ、一週間、まあ、なんか、例えば3日サボったら、
うん、
前の時、きれいに弾けてたんが、今ちょっと ちゃんと指動かへんなとかはあったんですけど、
はいはいはい。
まあ、多分それぐらいのレベルでやって、てるとあれなんでしょう、他のことに回す時間がもったいなくなるから、
うん、
2つのことを それなりに活動的にって難しいかもしれないですよね。
うん、向かってる方向みたいな感じなのかな、分からへんけど、なんていうかな、うん、昔って一個のやつをこう突き詰めてやる、うん、集中してやりましょう、突き詰めてやりましょうみたいなのが多分、うん、音楽に限らず多分何でもやと思うんだけど、
うんうんうん、
こう良しとされた時代だったんやけど、うんうんうん、今は多分その、なんていうかな、いろんなものが情報とか視覚的にも何でも手に入りやすくなってて、
うんうん、
面白いと思ったものにまずピュッと行ってみよう。で、そこで一番自分で楽しもうみたいな感じでやっていくような時代になってきてるのかな、みたいなの、うん、その、あれ、なんていうか、ホリエモンの書いた多動力っていう本があって、
うんうんう
ん、あれ読んだ時もなんかそんな感じのこと書いてあって、
うんうん、
で、俺も YouTube 好きやから、うん、YouTuber いろんな人の、YouTube の動画とか見てても、
うん、
そういうものを感じたりとかして、
うん、
今それ見てて今の自分のその話聞いたから、
うん、
あやっぱ今の時代にすごいマッチした考え方で動いてんのかなって、もう意図してやってるかどうか分からへんけど、
いやどうなんですか。ただ昔に比べてカンパ系というか、
うん、
ある程度形にして発信することが昔に比べてやりやすいじゃないですか。
やりやすい
ねネットとかでもポンと出したら発信できるしっていう、うん、ね、前までは多分どうなん、いろんな人が関わったりとかがっつり手間をいろんな例えば絵を描く人にお願いして、うん、印刷屋に頼んで印刷してみたいな感じで発信なんていうのかな、物として発信してたことが主流やった時よりは手軽にまあね、
うん、
自分の演奏や作ったものやった歌やって発信しやすいので、
うん、
まあ手軽に発信できたりするのはなんていうか、いろんなことを、いろんな方面でやるモチベーションにはつながりますよね。
ああ、うん。こう、最初の取っかかりが、
うん、
いろんなものに関してもやりやすい時代にはなってきてるんだろうな。例えばその、レコーディングするにしても、
うん、
俺ら学生の時ってほんま何十万とかするような機材を、
うん、
いわゆる卓録機材と言われてるやつを買って、
うんうんうん、
なんていうかな、場所も取るし、
うんうん、
部屋もそれなりにせなあかんとかってあるけど、
うん、
今なんかパソコン1個あれば、こうね、音源インストールしたりして、
うんうん、
持ち運んでできたり、レコーディングも、まあ、このラジオなんかもそうやんか。
うん、そうですね。
15年前なんか、こんなん絶対ありえへんかったことやから、
うんうんうんうん、
パソコン一発でね、ボンとできるような時代になって。
うんうん、まあ、物理的にはやりやすくなったんでしょうね、きっと。
それは絶対あるよな。
うんうんうんうん、まあ、あとはその情熱をかけるのに、いらん苦労しなくなってよくなったから、その情熱があったら結構できるんじゃないですか。なんですかね。
そうやね、う
ん。
一歩を踏み出すこの勇気みたいなのかな。
うんうんうん、僕もなんかその、やってることは多方面に電子機器を触ったり、ギターを弾いたり、歌を歌ったりみたいな、いわゆるその、フィジカル的なことから、多分脳みそを使って、ことまで音楽に関することって、まあ、いろんな方向でやってますけど、
うん、
全部結構がっつり情熱かかね傾けてやってるというか、
うん、
やっぱ、うん、好きやからできてるような感じはあるかもしれないですね。
あ、
うん、 ただまあ切り替えてやってるという意識は全然なくて、
うんうん、
そうですね。
自然と、あ、これ面白い、やってみようって、頑張ろう、みたいな。
うん、そうなんですよ。
そのが積み重なってるだけみたいな。
そうですね。まあ、さっき言う、そのバランスっていうのは結構難しいんですよ。その時によって、やる気のバランスが違うとかっていうのはあるから、うん、例えば1週間後に弾き語りのライブはポンポンポンとして入ってるけど、うん、今はどうしてもシンセで曲作りがしたいみたいな時はあるんですよ。
ああ、うん、そうかそうか、うん、そうやな。
そうそう。そういう時は、最低限その弾き語りとかでも準備はしつつ、うん、とりあえずまあ今回はこれで行こうって決めたら、弾き語りに向いてる時ってそこからまあさらに弾き語りの練習したりとかってするんですけど、
はいはい、
さあシンセの方弾こうとかっていうこともあって、まあいい気分転換にはなってるとは感じはしますけどね、
うん、いい意味でこう逃げ道があるというか、
あ、そうですそうです、はい、そうです、
ね、一本になるとそこが気が滅入ると、う
ん、ダメなんですよ。そこの活動が行き詰まると全体的に人生楽しくなくなっちゃうみたいなのがあったりして、うん、僕個人で、その音楽を作ったり、発表したりっていう、ライブしたりとかっていう、個人でやってるのと、またそのバンドの、まあ、ある種組織の一員としてやってるっていうふうな分けてるのも、
うん、
その自分のその、メンタルをいい具合に保つためにいろんな方向でやってるって感じですかね。
はい、あ、はいはいはい。
だ僕にとってはその活動をするというか、まあ、それ、の、うん、ずっと長くやっていくためのリスクヘッジやと思いながらやってますけどね。
今なんかでもその、例えば普通の一般のお仕事されてる方の話でも、うん、その、副業を認めましょうみたいな流れになってて、その、今までは一個のところで、この組織とか企業とか観光庁で勤め上げるのが美徳とされたけども、うんうん、今なんかやっぱその、いろんなこと、分野に行って、そこからいろんな刺激を受けて、うん、そのフィードバックするというか、
うんうんうん、
例えばその今なんか弾き語りとコンピューターやってて、全く相反する、一見ね、うん、パッと見た、俺なんか見ても、真逆のことやってると思うんだけど、うんうん、
はいはい、
その、それぞれのいい具合で刺激を受けて、だから、コンピューター 100% でやってる人が、できひんような、その打ち込みの音楽ができると思うし、
うんうんうん、
その、弾き語りとかアコースティック 100% がやってる人にはできひんようなアコースティックのスタイルのライブとかができたりとか、
うん。ああ、そうです。それはありますね。はい。
うん。なんかそういうミュージシャンなんじゃないかなと。うん、今、新しいタイプというか、今の現代にはすごいマッチしたスタイルを。で、活動してる
のが。だと思いますね。フットワークを軽くいろいろやってるっていうのはあるので、
うん、
いろんなこと好き勝手いろいろ掴んできて、点点点点点っていうのをその方面でいろいろ作ったから、
うん、
あとこことここ結んだらできるよねみたいなのが結構あって、
うん、
なんで弾き語り演奏と打ち込み演奏ともこう、うまいことね、なんていうか、境目っていうのを徐々になくしていきたらなとかとも思ってるんですよね。
うん、
取り入れるもんはお互いに取り入れるみたいなのはやっぱり楽しくて、
うん。
うん、そうだし、ちょっと変わったもん作ってるよっていう時もあるんで、それはいい、うん、自分の、うん、強い点というか、まあ、特徴的な点かなと思いますよね。うん。
いや、もう本当にこの時代、もう平成の次の時代、言語わからへんけども、この時代にすごく、マッチしたスタイルのミュージシャンなんじゃないかなと。
ああね、まあ、長くやれたらいいなと思ってます、
はい。すごいですよ、ハイブリッドスタイルですよ。
うん、ハイブリッドっすね。
車もそうやんか、プリウスだってガソリンと電気でうまいことバランス取って、
うんうんうんうん、
で、一番車の車体に負荷がかからないような仕組みで今、
うん、
そうそうね、車走るわけで。
うんうん
うん、
僕もですね、負荷のない感じで、できればメンタルに負荷のない感じでね、続けていけたらなとは思ってるんですけどね。
やっぱりね、うん、そう、生きていく上で、もう創作活動ももちろんやけど、普通に生きていく上で、そういうメンタル的な負荷がかかるっていうのは、本当にしんどいことやから、
うんうんうん、
やっぱ楽しく生きたいですね。
そうですね。
楽しくやりましょう。
うん、そうしましょう。
もうね、せこせこやってもダメですよ。
うんうんうん、
僕もやっぱり楽しくのんびりやってるなっていうような環境もちょっと、夏見てきた場所もあるんで。
ああ、そうなんですね。
はい。
またその話もね。
そうですね。
ぜひぜひお聞かせてください。
わかりました。はい。というわけでお相手は山崎と。
ヤブでした。
失礼します。だけど今伝えた
全てだと春の日に芽生えた何か心の奥が踊った打ち明けた夏